それではエペソ人の手紙の6章お開きいただきたいと思います。新約聖書の348ページです。私たちは神様から6つの武具をいただきました。そのことを前回この6章の御言葉を通して学んできたわけです。その一つは真理でした。悪魔の様々な誘惑に対して我々が打ち勝とうとするならば、我々が真理に従い、真理に基づいて生きていくようにということをパウロが教えてくれたわけです。二つ目に、彼は正義ということを言いました。義とされた者として、救われた者として、日々正しく、清く歩んでいくようにと。そうすることで、そういった誘惑にあなたも打ち勝つことができるんだと。三つ目に彼は福音、そのことを教えてくれました。我々はキリストの平和の証人であるって。つまり救われた者っていうのは、神様から特別なその平安をいただいたものです。どんな時でもその平安によって、様々な誘惑に打ち勝つことができる。同時にそれを自分だけのものにするんじゃなくて、人々にも伝えていきなさいって。そのことが必要だと、そうして自分の身を守るんだということを見たわけです。四つ目に私たちは信仰の大盾というふうにありましたけれども、どんな時でも神様を信頼するようにと、疑ってはならない、相手は神だということを、パウロは私たちに教えてくれた。その信頼が私たちに勝利をもたらすんだということを教えてくれました。そして五つ目に、救いについてから教えてくれた。救いの兜で、その兜を被るようにと。言い方を変えたら、私たちは神様になって与えられた希望というものを忘れちゃならないって。我々はもうすでに救われたものとして、日々変えられていくものとして、我々は素晴らしい栄光というもの、永遠というものを神様によって約束されてるんだということを忘れてはあかんと。そして最後、6つ目に、御言葉という、この剣が与えられていると。それによって我々は、このサタンの様々な誘惑に対して打ち勝っていくことができるんだということを見たわけです。確かに神様はこういった武具を私たちのために備えてくださいました。しかしそれを我々が用いなければ意味がありません。どんなに立派なもので武装したとしても、いざ戦いに出ていかなければ、そしてそこで勝利をしなければ全く無意味です。そこで、パウロは私たちがこのような武具を用いて勝利を得るために何が必要なのか、どうしたらいいのか、この武具をどうしたら正しく用いていくことができるのか、そのことを教えようとするわけです。でね、皆さん、我々がそういった様々な戦い、誘惑に対して打ち勝っていくために必要なのは神様の力です。神の助けです。でその神様の力、助けをいただくために必要なのが、パウロによれば祈りだと言っています。その祈りによって我々はそのような力や助けをいただいていくことができるんだ。ですからパウロはこの18節のところから20節まで、今日のテキストですけれども、こういった神様が備えてくださった武具を自分のものとして使っていくために、用いていくために、そしてそのような悪魔の誘惑に勝利していくために、必要なこの祈りについて、大切な5つのことを教えてくれるんです。それをご一緒にこれから見ていきます。一つ目に彼がこの18節のところで言うのは、祈りの姿勢についてから教えるんです。どのようにお祈りするのかということです。すべての祈りと願いを用いてというふうにパウロが言いました。この祈りというのと願い事、この願いというのを、あえて定義するとするならば、この祈りというのは一般的な神様への願いであり、願いというのは具体的な神様への願いであると定義することができるんです。でこの18節のところでパウロがすべての祈りとっていうふうに語っているわけで、このすべての祈りをとパウロが言ったこのすべての祈りというのはどういうことなのか。それは、あらゆる祈りの種類を意味するわけです。おそらく皆さんも 信仰を持ち立ての皆さんとか、教会に来てまだ日が浅い皆さんからそういった質問をされることがあると思うんです。というのはみんなよくわかんない、どんなふうにお祈りをするのか、どんな形で祈るのかです。祈るためには手を組まなきゃいけないのか、祈るためには目を閉じなきゃいけないのか、祈るためにはひざまずかなきゃいけないのか、祈るためにはどうしたらいいのか。パウロがそういったことに対してこう言うんです。いろんな種類の祈りがあるんだって。目を閉じて祈るときもあるし、目を開けて祈るときもあるし、座って祈るときもあるし、ひざまずいて祈るときもあるし、立って祈るときもあるし、歩きながら祈るときもあるし、何か働きをしながら祈ったときもあるし、いろんな祈りがあるんだということを言わんとしているんです。というのは私たちはいつの間にかそういう形にこだわってしまって、こういう形で祈らなければ神様は聞いてくださらないというふうにもし思うのであれば、見事に私たちは間違った方向に進んでしまったんです。典型的な、その、代表と言えるのが、パリサイ人たちだったでしょ？こういうふうに祈らなきゃならないと彼は思うわけです。ね。神様はそういったことを教えておられないわけです。ですから皆さんが、どのような形で祈ろうと、一番大切なことは何かということは、それはどのような姿勢で祈るかよりも、どのような心で神の前に立つかです。そちらの方が大切だということ。それはイエス様自身も教えられたことであり、パウロもここで全ての祈りによって神の前に立つのに、いろんな形であなたは神の前に立つことができるんだということを教えるわけです。二つ目に彼が言うことっていうのは、この祈りの時です。祈りの時、いつお祈りするんですか。ある人は朝早く、ある人は昼間に、ある人は夜、いろんな時間帯にお祈りなさるんだと思います。パウロの言葉を見ますと、どんな時にもと彼は言ってるんです。どんな時にも。つまり、決められた時間だけ祈るようにということをパウロは言わんとしてるんじゃないんです。例えば、教会の時だけ。とか、こういう時間の時だけ祈ると。また同時にパウロは、決められた回数だけお祈りしなさいということを教えているのでもありません。ある人が一日に5回祈るんだと、いうようなことを聞いたりするわけですけれども、しかし、そんなことをパウロは言わんとしたわけではありません。確かに、こういった誘惑も実際あります。日本の多くの牧師先生方が、海外行かれて何を学んでくるかっていうと、行った教会がものすごいたくさんの人々が集まってた。祝されてるんだ。そして、その祝福の原因を見ると、彼らは朝早くからお祈りしてる。だから私たちも朝早く起きて祈るか、祈ることだと。そうすれば、神様祝してくださる。あと4時から。毎日総天気教会をすれば。そういった誘惑があるわけです。神様がこの御言葉を通して教えてくださることは何かっていうと、何時に起きて祈ろうと。それが4時であれば4時でいいし、6時であれば6時でもいいし、8時であれば8時でいい。問題はいつ祈るかよりも同じようにどんな心で主の前に立っているかなんです。でも私たちがそういったところを忘れてしまって、そういった1日にこれだけの回数のお祈りをしているから、また、これだけ朝早く起きて祈ってるから、総天使教会にずっと出てるから、だから神様の祈りを聞いてくださるのかっていうと、そのような約束はどこにも与えられてないんです。ですから私たちは、どのような姿勢で祈るのかだけじゃなくて、いつ祈るのか、祈りの時を考えたときに、パウロは言うのは、どんな時でも祈りなさいって。じゃあ、どんな時でも祈るのかってこう考えたときに、じゃあ24時間ずっと祈るのかと。大体お祈りっていうと、なんとなく形が決まってるじゃないですか。手を組んで目を閉じて、24時間そのままでいるのかと。それが不可能であるなんてみんなわかってるわけです。じゃあどういうことをパウロは言わんとしてるのか。それはね、皆さんね、 どんな時でも我々は神様の前に語りかけることができるわけです。皆様なさっておられますでしょ？例えば、家事をなさっておられる時に突然神様って、神様に賛美を捧げてみたり、感謝を捧げてみたり、ね、道を歩いている時に神様って語ってたり。そういったことを私たちはしているはずです。パウロが求めていること、そして御言葉が教えていることってのはまさにそれなんです。我々は一日の中で何度も何度も何度も神の前に立つことができ、神様とそのような交わりを持つことができるんです。で、なぜそれをパウロが教え、それが大切かって言いますとね、我々がそうして神様って語りかけるときに我々がしていることは、神様の臨在を覚えているからです。遠い存在じゃなくて、いつも私と共にいてくださるということを覚えているから、私たちはいつでもその方に語りかけるんです。友人がそばにいつもいたら、いつも話すじゃないですか。神は私たちにとって最高の友人であり、そして私たちと常に共にいてくださる方。だから我々はいつでもその方に語りかけることができる。ですから我々がいつでも神様にこう、神様と語りかけるのは、神の臨在を覚えるわけであるし、同時に、そうして神の前に語りかけることによって、私は弱いもので、私は助けが必要だということを認めているんです。だって神様を必要とするときっていうのは、特に我々がいろんな弱さを覚えているときでしょ。問題がなければなかなか私たちは神様を必要としないわけです。だから私たちが神様って言って神様を見上げて、神様を仰ぎ、神様に賛美を捧げているときは何してるかっていうと、神様あなたの助けがいります。あなたの励ましがいります。そうして主の前に立つんです。ですから、臨在を覚えるだけじゃない。自らの弱さを覚えて、主の前に謙虚に助けを求めに行く。そのような姿勢を神様は喜ばれるわけです。続いて三つ目に私たちがここで学ぶことっていうのは、祈りの目的です。御霊によって祈りなさいと記されています。祈りの目的。何のために祈るのか。正しい目的を持って我々が祈ることが必要です。で、結構我々この点で間違っているわけです。例えば、誰かに、祈りとは何ですかってこう質問したとしたら、ひょっとしたら一番多く返ってくる答えっていうのが、こんな答えかもしれません。自分の願いを叶える手段である。そんな風に言うかどうか別としてもですね、結構そんな風に思っている人たちっているはずです。というのは、自分の何か、その欲しいものがあるとか、自分に何か不足しているものがあると思っているときには、何とかそれを得たいとするじゃないですか。そうするときに用いるのが祈りである。これください。あれください。これが不足してます。あれが不足してます。と言って、我々が神様の前にお願いする。それが祈りである。こんなふうに思っておられる方、ひょっとしたら、今日もこの中にいらっしゃるかもしれない。でね、そういう祈りを捧げておられるとか、またそういうふうに祈りを解釈しておられる皆さんがおられたらね、おそらくこういったことをあなたは祈りを通して神に対して成しておられると思うんです。どんなことかというと、三つほどあるんです。一つはね、神様を脅迫する、ね。この祈りに応えてくださらなければ、もうこれまであなたに熱心に仕えてきたけれども、それをもう一回見直さなければなりません。というような形でですね、神様に対して脅迫をする。神様、私にこんな必要があるんです。応えてくれなければ、さあ、どんなことになるか神様、わかりませんよ。なんていうようなことを言ってですね、神様を脅かすんです。なるほど、笑ってしまうんですけども、でもこういった思いを持って神の前に立ったことって皆さんありません？それは自分たちの必要というものがあまりにも大きいから、ね、もう必死さがそういうふうな思いを私たちにもたらすんでしょうけども、神様に対して脅迫をする。それは、お祈りが一体どういうものなのかっていうのが分かってないからなんです。自分の欲しいものを手に入れるための手段と思ってたら、そういうふうな祈り方をしてしまうんです。二つ目に考えられるのはね、神様と取引をするんです。お祈りの中で。 このお祈りに応えてさえくだされば、私もっと喜んであなたに従っていきます。もっともっと熱心になります。あれもします、これもします。だから神様、どうぞこの祈りに応えてくださいって。ありませんね、そんな祈り。結局この問題も、私たちが祈りが何であるかということが分かってないからなんです。もう一つ考えられるのは、それは神様の機嫌を取る人です。その人は、ね、一生懸命神様が喜ばれると思うこと、それをね、やろうとするんです。例えば一生懸命奉仕します。一生懸命集会に参加します。特に祈祷会に参加します。一生懸命献金捧げます。一生懸命祈ったり、またある人は自分に断食などの苦行を課したりするんです。これこれ、これだけのことを神様に対してしたんだから、きっと神様聞いてくださるんですよね。もう神様が喜ばれることいっぱいやった。だからきっと神は私のこの祈りにも応えてくださるに違いないって。そういう思いを持って神の前にひざまずいてらっしゃる方も、ひょっとしたらいらっしゃるかもしれない。でもね、そういう祈りを、もしあなたが捧げておられたら、必ずこんな結果をご自身の身に招いてらっしゃるはずです。それは、なかなか祈ってても与えられないから、もういいわ、と言って神様に失望したり、神様に対して、本当に私のことなんか愛してくれてるのかな、疑いを覚えたり、神様に対して、怒りを覚えたりする。なんでそんな結果が出てくるかというと、繰り返し言います。祈りが何であるか分かってないからです。イエス様がマタイの6章でこうおっしゃったんです。祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているからですって。長い祈りを捧げれば捧げるほど神様は聞いてくださる。そういうふうに異邦人たちは思ってるって。イエス様がおっしゃったのそれ間違ってると。マタイの6章の7節のところでおっしゃったんです。祈りが何か分かっていないんです。じゃあ一体祈りとは何なのか、祈りの目的とは一体何なのかです。このエペソの6章が私たちにそのことを教えてくれる。御霊によって祈りなさいとパウロは言ったんです。御霊によって祈れ。何か特別な霊的体験をしながら、その中で祈ることなのか。そんなことを教えてんじゃありません。いいですね、皆さん。お祈りというのは、神様の栄光を表す手段であり、機械です。救われる前の私たちは、祈りというのは自分の欲しいものを手にするための手段であると思ってたんです。しかし救われた私たちは、そして御言葉によって教えられた私たちは、祈りというのは、私の欲しいものを手に入れるための手段じゃなくて、これを通して神様の栄光が表される、その手段である、その機会であるということに気づき始めるんです。この18節のところで、御霊によって祈りなさいと記されています。つまりその意味っていうのは、聖霊なる神様の影響を受けて、また、その聖霊の神様の助けをもらって祈っていきなさいという意味を持っているんです、これ。聖霊なる神様の影響を受けながら、またその助けをいただきながらということなんです。そうしますとね、聖霊なる神様が一体何をいつも望んでおられるのかということを考えるんです。何を聖霊なる神様がなそうとしているのか、そして我々のうちで何を神様がしておられるのか。それはもう明白でしょ？聖霊なる神様がしようとするのは、いつも父なる神様の栄光を表そうとされている。イエス様がそうであったように、聖霊なる神がなさることは、常に父なる神の栄光を表そうとしている。そしてその聖霊なる神様は、イエス様を信じて救いに預かった信者のうちに内在している聖霊なる神様は、信者のうちに素晴らしい働きをなしているんです。どんな働きか。ローマ人の手紙の8章のところで、このエペソを書いたパウロが、こんなことを私たちに教えるわけです。ちょっと開けてみてください。ローマ書の8章。ローマ人の手紙の8章の26節のところか、276ページのところです。 ドマリトの手紙の8章26節そして27節のところに、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取り直してくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。大切なことがここに記されていました。ここに御霊、つまり聖霊なる神様が何をしておられるのかということが記されていましたでしょ。こんなふうに書いてました。御霊ご自身が、つまり聖霊なる神様ご自身が言いようもない深いうめきによってと書いてた。聖霊なる神様が埋めかれてる。なんで埋めかれるのか。それは聖霊なる神様が我々が直面している様々な弱さとか苦しみを分かってくださってるからです。我々が苦しむように同じようにその苦しみをこの聖霊なる神は分かっていてくださるんです。同時にね、言いようもない深いうめきによって何をされているか、その後見ていただくと、私たちのために、何て書いてます？取りなしてくださいますと言います。27節にも、生徒のために取りなしをしてくださるからだと書いてます。つまり、聖霊なる神様は私たちのうちにあって、クリスチャンのうちにあって、祈っていてくださるんです。ね、何を祈っておられるのか。聖霊も私たちと同じようになって、神様が、神様こんなもん与えてくださいって言った時に聖霊それ聞いてて、そうだそうだと言ってるのかっていうと、どうもそうじゃありません。だってその御言葉を続けてみた時に、ここで言われてることが何か明白に私たちを見て取ることができます。27節をご覧いただきますかね。なぜなら御霊は、聖霊なる神様は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからですと書いてあります。つまり聖霊なる神様が我々の中で祈っておられるんだけども、その祈りとはどういう祈りかっていうと、彼自身が神の御心に沿って神の栄光を表すことを心がけているように、あえてそう言いますけども、イエス様がそうであったように、ね、聖霊なる神様は我々信者のうちにあって、我々クリスチャンが神様の御心に従って歩んでいけるようにと祈っておられるんです。それが聖霊が我々のうちで成しておられる祈りなんです。いろんな迫害の中、いろんな苦しみの中にあって、神様の御心に沿って生きるようにと、聖霊は取り成しをしておられます。いろんな誘惑があなたにあることを知ってるし、あなたの弱さを知ってるし、あなたが今置かれている環境も知ってる、状況も知っておられる。その上で聖霊なる神様はその中にあって、あなたがしっかりと神様の御心に従って生きていくようにと父なる神に祈り続けておられます。ですから聖霊なる神様は私たちにして何をしようとしているか、それは私たちも神様の御心に従って生きていくことを望んでいました。だからね、皆さん、我々がいろんな祈りを神様に捧げることができるわけですが、私たちにとって最も大切なことは、この祈り、この今私が神の前に静まって神の前にこうして祈りを捧げている、この祈りを通して求めている、また求めていくことは、これを通して神様、どうぞあなたの栄光を表してくださいます。どうぞ神様、これを通してあなたの素晴らしさを明かしてくださいます。全能なる神様は完全な計画を持って、それに沿って御心を成していらっしゃいます。私たちには何が完全であるか分かりません。私たちは何が必要であるかもよく分からない。欲しいものはいっぱいあります。でも何が必要なのかよく分からない。それを分かっていらっしゃるのは全能の神様です。ですから私たちがお祈りをするときに、神の前に、神様こういう必要があります、しかし私は何が自分に本当に必要なのか分かってません、何が私にとって一番最善なのかよく分かってません、 だから分かってらっしゃるあなたに全部委ねます。そしてどうぞあなたの御心なしてください。それが私たちの神に対してなすお祈りであるというんです。自分の欲しいものを得るための手段ではなくて、神様どうぞこの機会を用いてあなたの御心がなされ、あなたの素晴らしさが明かしされますよ。だってね、皆さん、イザヤ書の55章のところでイザヤが言うわけです。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いと55章の8節と9節で教えられてますでしょ。ここで言われていることは神様の救いの話です。神様のその救いというものは我々人間が考えつくものじゃない、私たちの思いをはるかに超えたものだという話をしているんです。それほど神様という方は完全なお方です。私たちが思いもつかないようなこと、考えられないようなこと、そういったことをなさる方なんです。しかもこの方がなさることは全てにおいて完全な。だから伝道者の書の3章の11節のところで、神のなさることは全て時にかなって、何て言いました、美しいって言ったんです。神のなさることは全て時にかなって美しい、その美しい、それは全て適切であるとかふさわしいって意味なんです。だからその時その時に何が適切なのか、何がふさわしいのか、それができるのはそれを分かっておられる方しかいない。だから神様なんです。私たちはこの世が偶然とか宿命によって動いていないことを知っています。そういったことを人々は言います。これは運命であるとか、偶然にこういったことが起こった。しかし我々神様の御言葉を知っている者たちはそんなふうに言わないんです。すべてのことは神様が支配していらっしゃる。そして神様の許可のもとにすべてのことがなされている。あなたや私の人生に起こるさまざまなこと、神様はこうおっしゃるんです。このすべてのことはあなたの益のためだとおっしゃったでしょ。我々なかなか信じがたいです。どうしてって思ってしまう。しかし神がおっしゃったのは、全知の神が、まこと唯一の神がおっしゃったのは、すべてのことを働かせてあなたの益としましょうって。あなたにとってプラスになることを、あなたにとって得となることを私はしましょうと神様おっしゃった。あなたが成長するために、あなたがより神を愛する者に、神を恐れる者になるために、ね、そのような約束を神様くださったし、そして神様はすべてのことを用いて何をしようとしていらっしゃるか、ご自身の栄光を表していこうとされています。このような約束が御言葉を通して与えられているんです。だから私たちがすることはどうすることかというと、神様の前に我々は祈りを持って、そして神様の前に私たちはそういった様々な必要を神の前に持っていくことができるわけですが、しかし主よ、どうぞあなたの思いのままに、あなたの御心をなしてください。だってそれだけが最善であることを知っているから。あなたの御心だけが完全であることを知っているから。でこういう祈りを我々よく捧げるんです。でもね、私たちの弱さっていうのは、神様どうぞあなたの御心がなりますように、ただし、期限付きでねと。二日以内にやってくださいと。ね、御心を求めますし、御心に従っていきます。しかし神様、いつまでもじゃないですよと。もうこっちこっち予定があるんで、ですから、この一週間以内にお願いします。御心に従いますからと。おかしいでしょ、どっか。だって私たちは、御心に従うと言いながら、自分のタイムスケジュールの方が、自分のそのスケジュールの方が、神様のスケジュールよりも正しいと思ってるんですよ。御心に従うということは、神様が最善と思われる時に、御業を成してください。その時まで待つことです。神様がノーとおっしゃったら、喜んでノーと受け入れることです。そのような態度を持って主の前に祈りを下げていくならば、あなたは素晴らしいことを見ることができる。それは主の御心がなされていくことです。そしてね、 そのような祈りを下げ、そのような態度を持ってあなたが神様の御業を期待して忍耐を持って歩んでいかれるときに、あなたの信仰が成長していくんです。だってその一つ一つの祈りを通して神様はご自身の真実さを示してくださる。ご自身が本当に私のことを心に留めていてくださるんで、愛してくださっているんだっていうのが分かってきます。そして我々はますます主を愛するものに変えられていきます。我々に必要なことは、この全知全能の神様の約束をしっかり覚えて、そしてその約束通りに主の御心がなされることを心から求め、それに従っていくことを自らが選択することです。祈りというのは自分の欲しいものを手に入れるための手段じゃないんです。四つ目の私たちがこのエペソ6章から教えられることというのは、祈りの期間です。どのくらい、いつまで祈ればいいのかって結構ありますでしょ、そういったことって、ね、もうずっと祈ってきたけど一向に答えがない、もういつまで祈ったらいいのか、もう疲れた。このエペソの6章を見たときに、パウロはこう言うんです。そのためには絶えず目を覚ましていて、忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいとこう書いてあるんです。目を覚ましていなさいって言うんです。眠らないように、用心深く、警戒してなさいって。油断なく晩をするということを言うんです。だって誘惑の中にいるわけですもん。我々はしっかりと目を覚ましていなきゃいけない。そしてここに忍耐というふうに記されています。失望せずに祈り続けていきなさい。実はこのことについてイエス様が教えておられるところがあるんです。ルカの福音書の18章のところです。139ページのところをちょっとお開きください。ルカの福音書の18章。18章の一節のところにこんなふうに記されます。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。そして2節から例えが始まるんです。イエス様はいつでも祈るべきであり、失望してはならないということを教えたかったんです。というのは、私たちはすぐにそういうふうに祈ることをやめてみたり、また失望を我々は抱いてしまうからです。この17章の37節、一節前ですけど見ていただきますとね、弟子たちは答えて言った、主よ、どこでですか。主は言われた、死体のあるところ、そこにハゲタカも集まりますって、こんなこと言ったんです。何をイエス様が教えたかったのか。この死体のあるところ、つまりこの世の話です。大変な世の中になると、ますます我々はどうなるかというと、そういうものを見て失望を覚えていくんです。時代がどんどんどんどん悪くなっていくと、私たちはだんだんだんだん失望を覚えていきます。その中で本当に主に従い続けていくこととか、主に期待していくこととか、忍耐を持って祈り続けること、そういったことに対して失望していく。だんだん世の中が悪くなっていくから。しかしそのような失望を経験する中にあったとしても、イエス様がおっしゃったのは、失望したらいかんというんです。そこでイエス様がこんな例えをお話になった。その例えというのは、不正な裁判官と一人のヤモメの例えです。二節から見ていただきますと、ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。この不正な裁判官は誰のことなのか。これイエス様の話をしてんじゃないんです。です。イエス様がお話になりたかったのは、この不正な裁判官であったとしても、これだけうるさく言う一人の人物に対して正しいことをしてやろうとするじゃないかって、ね。私は不正な裁判官じゃないって。 そして祈りを捧げる私たちに対してもううるさいな、仕方ないなというような思いで接する、そんなものじゃないということを明らかにしています。だから7節に、まして神は昼より神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのようなことを、そのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださって、つまりそのような不正な裁判官と正しい裁判官である神様と比較しています。不正なものでもそのようなことをするけど、私はあなたを愛するゆえに、あなたのために常に正しいことをしていくという話なんです。だから失望したらいかんというんです。失望せずに祈り続けていきなさいということを、パウロは教えてくれたんです。ですからもし皆さんも、いろんなことを主の前に祈ってらっしゃる、家族の救いのために祈ってらっしゃる、なかなか答えられないって。でもあなたが確信すべきことは、主の御心がなされることです。あなたにできることは、主の前に問いなしをし、あなたができることを、神の助けをいただきながら最善尽くしていくことです。でも、希望を失っちゃならないんです。もうダメだなんて思っちゃいけないんです。神様がおっしゃるのは、忍耐を持って、失望せずに、祈り続けていきなさいって。だからもうやめたいと。それは、その祈りが答えられた時にです。その時まで祈り続けなさい。最後5番目に、エペソ6章のところでパウロは祈りの力を教えてくれます。祈りの力です。なんで我々祈るのかです。18節のところで、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと言いました。19節に、また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語れるように祈ってくださいと。まあ、こんなふうに、パウロが言うわけです。パウロという人物は、祈りの力というものを知ってました。祈りがどれほど大切なものであるかを知ってました。祈りがなくてはダメなんだということも知ってたんです。で、祈りの力っていうものをね、我々はある箇所で見ることができるんです。それは弟子たちの様々な失敗を見るときに我々はそれを学ぶことができます。マルコの福音書の14章お開きいただけますでしょうか。89ページのところです。マルコの14章最後の晩餐を終えて、イエス様は弟子たちと共にオリーブ山に向かって行かれました。そしてゲッセマネに来て、イエス様はそこでお祈りをなさるわけです。32節のところに、ゲッセマネというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私が祈る間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れ、もだえ始められた。そして彼に言われた、私は悲しみのまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。別の福音書を見てみますと、祈っていなさいと、イエス様が命ずられたことが記されています。ね、さあ、その後どうなったか、よく皆さんご存知でしょ。イエス様が祈りを終えて帰ってこられると、彼らが眠っていたんです。37節に出てきます。シモン眠っているのか、1時間でも目を覚ましていることができなかったのか。38節に、誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても、肉体が弱いんです。そしてまたイエス様が離れて一等お祈りになって戻ってくると、また彼らは眠ってたんです。3度同じことがあって、まだ眠って休んでいるのですか。41節。もう十分です。時が来ました、ね、イエス様は祈っているようにとおっしゃった。ところが彼らはなかなか祈ることができなかった。油断したんです。そしてどうなったかというと、その祈りがあまりない状態で大変な出来事が次から次に起こってきたんです。何が起こったか、イエス様が捕らえられたんです。その時にこの47節を見たときに、そのときイエスのそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司の下の打ちかけでその耳を切り落とした。 よく他の福音書を見てみますと、これがペテロの話であることは明らかです。ね、ペテロは何をしたのか。その剣を持って大祭司のしもべに切りかかった。ペテロは何とかイエス様を守ろうとしたんです。でもペテロは大切なことを見落としているんです。だってこの14章を見たときにイエス様は、これから私は十字架にかかること、そして蘇ってからあなた方より先にガリラヤに行きますという28節の教えを聞いているはずなんです。それを聞いててもペテロが思ったのは、なんとか自分の手でイエス様をお守りしなきゃいけない。イエス様おっしゃったんです。これからどうなっていくのか。でもペテロはそのイエス様の、神様の計画よりも自分の考えを優先するんです。ですから、祈りにおいておろそかになっていると、神様の御心、ご計画よりも自分の考えが優先されてしまう、そういった危険性があるんです。このペテロもそうだったんです。そして二つ目に、この弟子たちはどうだったかと言いますと、この後の様々なことを見ていきますと、この弟子たちは、イエス様のことよりも自分のことを優先したんです。見てくださいます。この50節から。すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまったって。ある青年が素肌に天布を一枚まとったままでイエスについていたところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は天布を脱ぎ捨てて裸で逃げたとあります。これは他の福音書を見るとヨハネの話であると言います。イエス様が愛し愛し愛された、そんな弟子が、最後にはイエス様のために死ぬよりも、自分の命の方が惜しくなった。だって彼らはそう言ってたんです。その14章の中で、たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたのを知らないなどは決して申しませんなんて、ペテロは、この、まずこの14章の31節で言っています。周りにいた弟子たちもきっとうなずいたでしょう。私もですって。ところが、この時に、その、ついさっきに、そんな宣言をした弟子たちが、みんなイエス様よりも自分の身を案じて、離れていってしまった。そして皆さんよくご存知のように、66節から今度はペテロの3度のイエス様の否定が出てくるわけです。私はイエスのことを知りませんって。あれだけ豪語してたのに。つまりね、この弟子たちは、この一番大きな誘惑を襲う前に、イエス様がおっしゃったように、祈りを持ってその時に備えるはずでした。その間も祈りを持って備えていかなきゃいけなかった。しかし、彼らはそれよりも、その誘惑に負けてしまったゆえに、悲しいことにこういった失敗に至ってしまうんです。で、皆さん、これは彼らだけの話じゃないんです。私たちも、どれだけ祈りが大切であるか、我々の信仰生活でもうすでに学んだはずです。どんな時にも私たちは祈ることが必要です。もうすでに教えられてきたように。いつでも神様の助けをいただかなきゃならない。だってこの祈りというのはすごい力だからです。よく皆さんが、私は祈ることしかできませんとおっしゃるんだけども、祈りほど力のあるものはないんです。病のとこにあろうと、寝たきりであろうと祈りは下げることができます。その祈りによって神様の素晴らしい御業がなされていくんです。祈らなければ神の御業がなされないんじゃないです。しかし祈ることによってなされた御業を見たときに我々は神様に対して感謝を捧げるし、賛美を捧げるし、礼拝を捧げるし、そして自らの信仰が強められていくからです。ね、私は1979年、今から25年前の話です。私は宣教師として、受け入れられたときに何をしなきゃいけなかったか。残された数ヶ月間の間にアメリカにおいてデピテーションしなきゃいけなかった。つまり自分の宣教のためのサポートを集めなきゃいけなかった。それでもう時期は7月に入ってましたけれども、残った3ヶ月間の間にサポートを集めないとアメリカが出なきゃいけない。ビザが切れてしまうからです。 いろんな教会に電話するんです。レピテーションというのはね、電話をして、そして私はこういうもんです。これから私はこういう働きをしようとしています。私の教会に寄せていただいて、この働きを説明する機会を与えてくださいませんかと。そう言いますと、ほとんどの教会からの返事はこうでした。もうね、年度が始まってるし、予算が立てられてるし、来てもらっても、あなたをサポートすることはできません。私は聞いたときに、すいません、私はお金のサポートが欲しいわけじゃないと。祈りのサポート欲しいんです。だったら来なさいよと。言って、最初に行ったのが、今でも覚えて7月の25日でした。ミシガンの、ある教会に出かけてきました。で、祈祷会の時にお話をしたんです。で、感謝をして帰ったんですけども、その次の日に電話が鳴りました。教会がもう一回この人を呼ばなきゃいけないと言ってくださって、言ってると。もう一回来てくれないかと。そしてその教会が一番最初にサポートを始めてくれた。ある教会からは何百人の名前が連ねられた、こう、祈祷課題が来て、祈祷のそのリストが来ました。祈ってるよと。そうやってる皆さんね、祈りというものは大きな力を持っています。全能の神の前に問いますんです。私たち、子供でも大人でも、健康でも病弱でも、どんな人にもできる働きの一つ、そして最も大切な働きの一つ、それはこの神の前に祈りを捧げることです。自分勝手な祈りじゃない。神様の栄光が表される機会として、神を崇めながら、神の前に私たちは人々のために取りなしをなすことができる。そして、なされる素晴らしい主の御業、必ずしもそれは私たちが求めたことではありません。でも、主の御業がなされることにより我々は感謝を捧げ、神を褒めたたえる。そして神の栄光を表されていく。このような素晴らしい祈りという特権を神様は私たちにくださった。そしてこの祈りには力があるんです。私は3ヶ月で、すべてのサポートをもらって、ガム島に行きました。何年もサポートにかかるって言われてます。それは私がどうやったの、こうやったという話じゃありません。神様が必要をくださるんです。そんな神の前に我々は、こういう取りなしをするという機会が与えられているんです。こんな特権に預かっているんです。いつでもお互いのために祈り合っていけるんです。そのことを皆さん、しっかり理解していらっしゃいます？あなたには祈りができるんです。祈りで、サポートすることができるんです。パウロは、そのことをよくわかっていました。だから全ての生徒のために祈りなさいと言ったんです。お互いに祈りが必要だから、みんな祈りがいるから。そして彼は19節、20節のところで、自分のためにこんな祈祷課題をあげました。パウロは20節にあるように鎖につながれていることを教えています。投獄されてたんです。何のために？彼がキリストの福音を語ったからです。彼はこの福音の奥義をと言いました。つまり、ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、キリストになって信じるすべての人が救われて一つの体につながるんだ。キリストの体につながるものかな。ユダヤ人も異邦人も関係ないんだと。イエス様が唯一の救い主であり、この方によって救われるんだ。そのメッセージを語った。その結果彼は牢に入れられたんです。彼に敵対したものは、これで、この福音のメッセージが出ていくことがない。これで福音の火は消えるだろうと思ったかもしれない。しかしパウロの祈りを見たときに、パウロはそのような状況の中にあっても、確かにある自由が奪われたとしても、パウロはその中にあっても、大胆に語ることを神様の前に、そして人々の前に求めています。しかも彼は言うんです。語るべきことが与えられて、つまり神様の前に知恵を求めたんです。人々に求めたんです。私がいつも神の知恵をいただいて、正しいことを語れるようにしてください。私たちもいつも知恵が必要です。いろんな人と会うときに、皆さんがなさるように神様どうぞ知恵をください。どう語っていいかわかりませんって。皆さんも 兄弟姉妹たちにこういう機会が与えられているからいつも正しいことが与えられるように祈ってくれって。知恵を私たちは求めていくことができる。また求めていくことが必要です。同時に私たちは神様から勇気をいただくことも必要です。すぐに我々は恐れてしまう。大胆に我々は神様のお言葉を語り続けていくこと。そのことが必要だし、そのためには神の助けがいります。皆さん、そういうことをパウロは求めました。なぜならパウロは神様の力を知ってたからです。祈りの力を知ってたからです。そして彼自身、祈りが必要であることを知ってたんです。あなたは祈りをこんな風に捉えておられました？祈りの姿勢、祈りの時、どんな風に祈るかとか、いつ祈るのか。我々いつでも祈れるって。問題は形じゃなくて、我々の心だって。何のために祈るのかって。主の栄光が表されるためであるって。そして、我々は絶えず祈り続けていく。失望することなく。そしてこの神の力を信じて祈り続けていくよ。このような祈りをあなたが成していくときに、あなたは神様から与えられたその武具を用いて誘惑に打ち勝ちます。あなたに与えられた武具を用いるために必要な力を、あなたが用いて戦っていくためには、このような神様を教えてくださった祈りを持って力をいただき続けていくことです。どうぞこの力をいただきながら、この一週間もそれぞれの心で戦いを戦ってください。神はあなたに勝利を約束してくださった。この神の力によってそれを得ることができるんです。お祈りをしましょう。父なる神様、あなたが私たちの助け主であり、あなたが私たちの主であることを覚えて感謝をいたします。神様、どんな時でもあなたが私たちのそばにいてくださり、助けを励ましと力を与えてくださることを本当に感謝いたします。どうぞ我々一人一人、あなたの助けを必要とするものです。あなたの知恵を必要とするものです。力を必要とするものです。どうぞいつもあなたの臨在を覚えながら、あなたの前にへりくだって、あなたの助けによって、一日一日を歩んでいくことができますよ。このような祈りの特権をあなたは私たちに与えてくださいました。どうぞ私たちが祈りの人として、与えられたその武具を、あなたの力によって用いて、あなたのところに召されていくまで、勝利の生活をし続けていくことができるように、どうぞ私たちを助けてください。お一人一人の上に主が豊かな祝福を与えてくださるようにお願いをいたします。この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお願いいたします。